ペテロの奉仕の土台は旧約聖書でした。使徒行伝三章21節に、このイエスは神が昔から聖なる預言者の口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで手にとどまっていなければなりませんとあります。そしてペテロの書いた手紙を見ると、旧約聖書のよくある御言葉の絶対的な確実さが彼の語った一つ一つの土台になっていることがわかります。ペテロ第一の手紙一章中二節、彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音の語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。中国説、それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。二章六節、なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私は使用に選ばれた石、たとえそう席を置く、彼に信頼する者は決して失望させられることがないと。三章七節から十二節まで、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善の行い平和を求めて、これを追い求めよ。主の目は義地の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の願いは悪を行う者に立ち向かうとあります。それから第二の手紙、ペテロ第二の手紙一章に注意せずに、なぜなら予言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですとあります。人たちの働いた身、すなわち効果を自分も持ちたいと思う者は人たちの伝えた福音を伝えなければならないのです。初代教会全体の証もまた同様に、旧約聖書の完全な霊感を認めるものです。使徒行伝四章二十五節に、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのかとあります。今まで私たちはマタイとヨハネ、そしてペテロについて考えてまいりましたが、次にパウロについてちょっと考えてみたいと思います。パウロは旧約聖書の文字通りの霊感を信じたのでしょうか。パウロは旧約聖書に精通した学者であり、旧約聖書の最も深い地上を洞察した人でもありました。私たちは透徹した理性と徹底的な論理を持った人に、すなわちパウロに対して、彼が旧約聖書からの御言葉を持って深く考えずに福音の述べ伝えたというようなことを言うことができるでしょうか。決してそうではありません。パウロにとっては旧約聖書のどの御言葉も本当に神の御言葉でした。旧約聖書はパウロの福音の土台でした。使徒行伝24章14節に、しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って私たちの先祖の神に仕えていることを学科の前で承認いたします。私は律法にかなうことと預言者たちが書いていることとを 全部信じています。28章23節、そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを明かしし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとしたとあります。もしも旧約聖書の霊化の否定するならば、パウロの書いたロマ書は一遍に崩れてしまうのです。なぜならば、ロマ書の半分は旧約聖書からの引用だからです。一章ロマ書からちょっと何箇所お読み足したいと思います。一章二節、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。三章二節に、それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。九節、ではどうなのでしょう。私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。三章二十一節、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。四章三節、聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。四章十七節、このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのですと。九章十三節、私はヤコブを愛し、エサを憎んだと書いてある通りです。九章十七節、聖書はパウロに、私があなたを立てたのはあなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。七章十一節、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。またパウロは他の手紙においても同じように旧約聖書の御言葉を用いて書いています。コリント第一の手紙一章十八節十九節です。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。また、コリント第一の手紙二章の九節です。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのない、耳が聞いたことのない、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださった者は皆、そうであると書いてあります。三章中九節、なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪かしこさの中で捉える。また次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だとしておられる。中四章の二十一節、律法にこう書いてあります。私は異なった下により、異国の人の唇によってこのために語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れないと主は言われる。中五章四十五節、聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。五十四節、しかし朽ちる者が朽ちない者を置き、 Shinu mononga fushi o kiru, toki, shiva shorinen o maretato, shiru sarete iru mikotobaga, chitsu genshimasto, arimas. Mata korindo dai nino tekemi rokusho nisetsu, kami wa iwaremas. Watashi wa megumi no toki ni anata ni kotae, skui no hi ni anata o tasuketa. Tashika ni ima wa megumi no toki, ima wa skui no hi desu. 16節から18節まで。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生きる神の宮なのです。神はこう言われます。私は体の間に住み、また歩む。私は体の神となり体は私の民となる。それゆえ、体の中から出て行き、体と分離せよと、主は言われる。汚れたものに、 触れないようにせよ。そうすれば、私はあなたがと受け入れ、私はあなたがとの父となり、あなたがとは私の息子娘となると、善の主が曰るとあります。また九章の九節です。この人は、散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまると書いてある通りですと。 手元第一の手紙5章18節に、聖書に、穀物をこなしている牛に、くつこをかけてはいけない。また、働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからですと。ガラテヤ書3章8節。聖書は、神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを、 前からしていたので、アブラハムに対し、あなたによって全ての国民が祝福されると、前をもって福音を告げたとです。そして中国説。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って、多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫に、 と言っておられます。その方は、クリストですと書いてあります。それから、ガラテヤ書4章の22節。そこには、アブラハムに2人の子があって、1人は女奴隷から、1人は自由な女から生まれたと書かれています。27節、同じ子を書いてあります。喜べ、子を産まない、 不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、海の苦しみを知らない女よ、夫に捨てられた女の産む子供は夫のある女の産む子供よりも多いとあります。これからちょっとヒープー書の著者について考えてみましょう。ヒープー書は、 人たちが旧約聖書の完全な神の霊下の認めたことを証明するものです。旧約聖書の一つ一つの御言葉は、主なる神から与えられたものであり、永遠の息を持ち、ヒープー書に送る御言葉の土台となっています。ちょっと2、3箇所お読みいたします。ヒープー書1章5節から。神はかつて、 どの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。さらに、長子よ、この世界に送りになる時、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。また御使いについては神は御使いたちを風とし、 使えるものたちを炎と探ると言われましたか。8節。巫女についてはこう言われます。神よ、あなたの御座はよよ限りなくあなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。13節。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵よ、あなたの足台とするまでは私の右の座についていなさいと。2章8節。万物を、その足の下に従わされました。